皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月23日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は外には何もなしというお話です。よく外部と内部という話をするんですけども、外部経済内部経済、あるいはこれ自分の中に持っているもの、外から身につけるもの、この話をするんですが、とかくやっぱり世の中ですね、こう外から来るものに頼るってことが多いんですね。なんかこう外から来るもの、第一はまず金ですよ。なんか例えばその相場張って儲かったと、自分の実力じゃないですよね。自分の実力じゃなくて、なんかそれたまたま儲かっちまったと、そういう金、外から来た金でしょう。あるいは上手に政治に取り入って金引っ張り出したと、権力を使って軽めよくしたと、これは全く外の力ですよね。あるいはなんかどっかの会社に入って、その会社の看板でその偉い儲けをしていい思いをした、これも外の力だし、あるいはなんかこう新しいことやろうっていうんで、なんか自分でこの情報を仕入れたと、あるいはなんかそのネタを仕入れて、まあそれで金儲けをしたというのも、それはそのまあ言ってみれば外からの力だし、あるいは逆にその金は金だけでとにかく生活成り立っとると、衣食住全部金と、で別に金は食べられませんからね。で実際に物に変わって初めて人の役に立つわけで。だからその金を使ってただ単に貨幣だけで生きてるってのも、実はそれは幻想でありまして、要するに金という外のものを使って生きてる、ただそれだけのことなんですね。まあこのようにですね、我々のこの生きる世の中というのは、世の中がこう発達してまいりましてですね、人々がこう複雑にこう入り乱れて活動するようになりますと、外が発達していくんですよ。金の世界とかですね、物の世界とか、情報とか、いうものがどんどん発達してきて、だからなんかそういうものを追っかけてるだけでですね、なんかほとんど生活できちゃうような、そんな世界なんですね。例えば大都市にいるとですね、結構いろんな面白いものがあると。金儲けの手段もいろいろあるし、金を使って食べられるもの、遊べるものもたくさんある。だからこう自分の中は空っぽでも、外だけ見てるとなんか暇が紛れると。そこそこなんかちょっとですね、アルバイト線稼いでね、そこそこの食って、だからそこそこ遊ぶということもやればできると。だからなんていうかこう、大都市というところは中身が何にもない人でも結構それなりに生きていくことができて、中が何にもなくなって外しかない人たちが逆に最後集まるというか、まああんまりこのそれがひどくなるとね、こう中のものがないとですね、非常に空想な世の中で、非常にそのなんて言いますかね、見てても殺伐とする時代になりますから、みんな人間逃げちまうと、しかしそうするとまあ中身ない人はですね、嘘に逃げられませんから、ますますやっぱり中身のない人たちだけが集まっちゃって、最後はなんかこう崩壊の世の中になっていくと、自己破壊って言うんですかね、スラム化して崩壊していく、まあ、そういうプロセスをこう大体辿っていくわけでありますが、まあ、いずれにしましても、この外のに頼るっていうことが、我々の世界、こう文明の末期になります。ものすごく増えてまいります。情報なんていうのもね、その、外のから来るものを見て、まあ、楽しいっちゃ楽しいんでしょうけども、要するにそれをもとに自分をどうするかっていうところがちゃんとないとね、自分で考えて行動するってものがないと、情報だけ集めてても、まあ、あんま始まらないんですよね。それからあとは国の運営なんですけどもね、やっぱこの2000年ぐらい、どうなんでしょうかね、あれですわ、まあ、縄文時代って言うんでしょうかね、縄文時代が終わる頃って言うんでしょうか、弥生時代の頃から、やっぱり日本はですね、外から来る文明というものが、国権の大きな力になってましたね。まあ、神武天皇の時代っていうのがありましてですね、まあ、その歴史的にいろんな考え方あるんでしょうけども、まあ、農業を中心に素朴にこう暮らしておったと。しかし大陸がだんだん騒がしくなってきて、大陸はいろんな人たちが来るようになったと。その頃から日本もですね、まあいろんな人たちが集まって住む国に変わっていくし、新しい技術がどんどん入ってくるわけですね。弥生時代ですよね。で、やがてそこに中国の漢の文明が入ってきますね。まあ漢字もそうだし、仏教もそうだし、まあ仏教も元に似せてきたものは、中国、それから朝鮮半島から入ってきますよね。その頃から日本というのは、そういう新しいその文明の利器、 新しいその、まあ、経済の道具を手にした人が国を動かすという、そういうことになっていくわけですよね。だからもう、なんて言いますかね、その、弥生時代から古墳、飛鳥、奈良時代までは、その大戦いですよね。まあ言ってみれば、日本は一方で一つになっていくわけで、まあ誰が天皇やっても自分の民族だけを大事にしないと、みんなを大事にするという原理原則だけはまあちゃんと守ってやってるんだと思いますが、しかしやはりその時の権力者っていうものがどうやって台頭してきたのかっていう部分には、やはりそれは人にない、その、まあ、なんとか生産力ね、まあ農業生産力もそうだし、いろんな生産力を持ってる、その道具を持ってる、あるいは利権を持ってる、貿易の権益を持ってる、そういうものがもうあったわけですよね。だからやっぱ外からの力を利用して国内でのし上がって支配するという、そういう時代がどんどん続くわけですね。で、やっぱ遣唐使が終わった後でしょ？遣唐使終わったぐらいからそれがだんだん下火になってきましてですね。で、まあ、しかし国権の上に座っていた貴族たちがやりたい放題あって、本来の日本の姿に戻らない。それで東国の武士たちが立ち上がって、これひっくり返せっつんで出てきて。しかし清盛なんかは外国貿易で金得てましたから、あれはあれでですね、ちょっとやりすぎましてこけるわけですけども。まあ、鎌倉時代になりますとですね、まあ、もう一回その国内の力だけでこう、まあ、立て直そうという、まあ、東国らしいやり方ではね、その土地に根ざして立て直そうっていう動きが出てくる。で、しかしまたこれですね、室町一揆になりまして、明との貿易はどんどん栄えますからね、これで巨万の富を築く連中が京都に出てきて、まあその上に権力乗っかって、まあそれが基本的には、豊臣の頃までずっと続きますよね。で、その間にもさらにその、キリスト教も入ってきますし、鉄砲とかキリスト教とか、様々な西洋文明が入ってきて、これを手にした人たちが権力者として、その国権を振るって、日本を支配すると、動かすと。いう時代だったですね。で、徳川はまあそれをしばらく止めるわけでありますが、明治はまた同じだよね、これ。英米、仏独、なんかを中心としたね、よそのものを持ってきて、まあそれをこう背中に、バックにつけた人間がこう台頭して、文明を小出しにしながらですね、まあ自分の地位と金儲けを汲々とすると、なんて言いますかね、この、御用商人とかですね、そういう類も、たくさん作って、それから植民地もですね、あれも完全に国権の世界だよね。利権の分配ですよね、植民地ってやつは。利権の分配でまた儲けを売ってると。あれもだから軍事力ってのを使って、その元はだから西洋のいろんな武器だ買ってやるわけだから。まあそういうのを使ってこう占領してですね、で、その利権を割り振ると。まあこんな風にやってきたわけだよね。だからこう権力っていうもの自身もですね、外から来たものをいかに早く取り入れるかが権力の源になると、権力闘争の源になると、こういうやっぱ世界が2000年以上ですね、続いてきたと思うんですよね。だからどうしてもですね、こうなんかまともにやってる民っていうのは、この、報われないよね。ゴンド政教の言う通りですよ。制度化のゴンド政教が本当に言ってる通りで、もうこの、なんて言いますかね、まあ、弥生時代以降でしょうかね。弥生時代以降の日本の時代っていうものは、まあ、大抵はですね、報われないんだと。で、何人かね、これを正そうとした人がいると。まあ、天智天皇もそうだしね。それから、後醍醐天皇もある部分はそうだね。ある部分はですよ。まあ、そんなことやってきたんだけど、基本的にやっぱこう、文明の大波が来る中で、それがこう、ひっくり返りながら前に進んでいきますから、やっぱり庶民の生活なんかも途端の苦しみがあって、大変な時代が多かったわけですね。で、今ぐらいの時代になってきた時ですよ。やはりなんか私は不可逆的な変化がどんどん広がっているように思うんですね。やっぱりこう文明も最後はですね、こう言ってみれば周波数で上がっていくっていうんでしょうかね。もう物を脱出して電波になってくるわけだね。私に言わせれば。もう物なんか作ってる暇ないと、もう電波でいいと。もしくは映像とかですね、こう音声とか、こんなもんなってくるわけよね。あれ文章とかですね。もうほとんど電波の世界で、だからもうなんか形作らず、電波だけでみんな満足しちゃうと、そこまで来るわけですね。そうするとやっぱり文明のこの世界的な電波ってのはものすごい速いスピードだし、逆にそれを支えるハードなんか作ってたって、これはもう利権にも何にもならなくなっちゃって、ただのコモディティだと。普及した商品だから全然儲からない。で、利権だと思ってやってたですね、まあその戦争屋だとかね、通信だとか交通だとか、こんなのも実はその、 まあ利権の解体でどんどんね、それは放り出されてくるわけで、まあ全然儲かんないですよ、そんなもらね。で、だから目どころもみんな死に物狂いになってて、まあ電力会社もそうですけども、結局国が潰れたら一緒に潰れるわけよ。ね、国が潰れれば一緒に潰れるわけだからさ、もうそれはしょうがないわけで。で、そんなことでやってるとですね、どうなんですかね、これ外から持ってきて、なんかその、使い棒を入れるようなものって今世界にないんじゃないかと思うんですよ。なんかどっかの国の新しい文明を持ってくればね、今の国権がまだ続いたとか、今のシステムが続くとか、新しいなんかその、まあ、発明があって、これが世界を救うとか、もちろん発明ありますよ。発明発見の類はいくらでもあるんだけども、今の国権の政治を、あるいはその、今のこの体制を維持するためのものではなくて、むしろ逆で、微生物がその放射能を消すような話なんかは全く逆で、これが入ってきたら今のこの利権システムはぶっ壊れるという、そういう方向のイノベーションですよね。そういうものがこうどんどん出てくるわけだ。で、そういうものが広がれば広がるほど、実は外から何か持ってきて、自分を支えるってことはできなくなるんですね。外は何もないから、結局だから最後は自分の中からですね、全部エネルギー出さないと、思いもエネルギーも自分の中から出さないと、何もないって話になってくるわけですよ。これは多分ですね、ものすごく大きな変化だと思うんですね。まあ、このまま一本調子でそうなるかどうかについては、まあ、さらかにはわかりませんけども、しかし今のところですね、うん、例えば UFO の技術一つ取ったってですよ。あれ、その、まあ、なんて言いますかね、その、もはや、精神世界と一体になったものはそこにありますから、変な思いでやろうとすれば必ずそれは失敗するわけでね。だから、ただ単にその、物の部分だけ真似したって、それは多分成功しないんですよ。そのところはやっぱりこう、精神性の部分が入ってる、ある種のこう、複素平面になっててね、複素数の平面になってて、実軸と虚軸があって、だから物の世界を実軸だつと虚軸の方があるんですよ。これが精神世界で、その二つの世界の、まあ、座標軸の中で物事決まるから、虚軸の方が真ん中、マイナスだったらですね、それは全然それ機能しないんだね。むしろ、副作用しか出ないという、まあ多分そういうことになってないと思うんですよ。そうするとなんか今のこの起きてる現象ってなんかよくわかりますよね。まあそうなってきた時本当にですね、こう外からなんか持ってきて、外の力で中をこう持ち上げるなんていうことは全くできなくなりますよね。中から力を出さなきゃいけない。そうするともうこれはもう日本で昔から伝わっている通りで、聖火丹田って言って腹の下ですね、下腹部にその力を入れて、ここにその気を沈めると。内部の気がそこに沈まる。そして人は決して孤立しているわけではなくて、天と通じていると。いわゆる生命というものがあって、これが天とその本人を、天と本人、あるいはなんかその生命の根源と本人をつないでいると。同時に横の人たち同士も、横の人たちもみんなその天とつながっているから、結局天を媒介としてみんながつながっているんだと。目に見えないだけで、すべての人やものに、ある、生きとし生けるもの全部繋がっている。その中でいろんなものが動いてるわけだから、その中も外も実は本当は何もないと。その、必要なものは必要なだけ揃うようになってるし、で、やっぱりそういうなんか普段の生活仕事を通じながら、より暖かく、より明るくするように世の中動いてるから、そういうことができる人間になればなるほど、その、いろんなエネルギーを集められるようになるし、いろんな行動もできるようになる。もうこういうシステムになってるわけですね。そうすると今それ断ち切ってるわけですよ。他人と自分ということを全然分けちゃってですね、その、霊的なつながりなんか一切気にしないで、ただ単に物質的な側面だけで、実軸だけで見てるから今の生き方になっちゃって、外から何かないともう何もできないとうずくまるってなっちゃうんだけど、虚軸の方がはっきり分かってくればですね、虚軸の世界をその良くしようと思えば、もう本人のね、発想と行動を改める以外方法ないですから、それはいくらでも行くわけですよ。いくらでもその、まあ、言いますかね、立派になれるわけだね。いくらでも力が入ってくるとこういう話になるわけで、だからやっぱこう、外には何もないっていうことが分かった時ですね、実はその、ある種のこう、ひらめきが広がるはずですよ。自分の中に一体何があるんだと。実は自分の中こそ無限であると。自分は実は閉じていないと。我なるものは全く閉じていなくて、大宇宙に対して開いてるんだと。 大宇宙という無限の世界に対して開いているのが自分であるということが分かったらですね、それはものすごい可能性が分かるし、何でもやってみようって気になるし、で、やっぱ大自然はちょっと時間がね、そんなに電光石火とはいけませんから、大自然の時間があるんで、その大自然の時間の中で、自分や、まあ組織、国を良くしていけば、どんどん良くなると。まあそういう原理ですよね。だからまあ、この一元論の大切さってのは前からこう、申し上げておりますけども、中と外をということを分けて、で、中がないと、この国の中何もなくなった、この地域はもはや何もないといった時に実は、見開けるんだね。無限の世界がそこにあるわけですよ。外と全部つながってんだから、そこにあるものをもう一回見出してそれをいかに生かすか、そこがものすごく重要になってきますよね。まあ芸術なんてのはある意味で言うとそういう世界だよね。閉ざされた世界、あるものを見てそこから無限の世界を感じるみたいなものがあるから、もともと芸術ってのはそういう世界だと思うんですが、近年の経済はね、そういうのがないんだよね。何でも数で考えちゃうけど、1個、2個、3個とかね、100円、200円、300円とかね、数で考えちゃうとですね、その大事なこの繋がってる部分、無限の部分が見えなくなるわけですよ。全部有限の世界にしてね、波数切り捨てみたいなことをやっちゃうからね、波数どころか一番大きいところ切っちゃうわけですよね。まあ、まあ、大きな回り道をして、ここまで、まあ、成長してきたのが人間じゃないかなと思いますが、まあでもなんかこっから先ですね、その外には何もないけど中にはあらゆるものがあるっていうふうに気づけばですね、まあそれは素晴らしいと思いますよ。そう考えるとね、その例えばその土地の利用なんかでも前から申し上げてるように、その危ないところに住んでるとまた水来るわけですよ。ね、今多くの人たちがまたみんな片付けやっておりますけどね、大変ですけど、またね、その同じ場所にいるとね、また水来るわけですよ。もうそれはね、もともとそこ水来るとこなんだから。この際、だから、大地とかね、自然堤防とかに引っ越した方がいいし、だから火山の近くってね、やっぱ火山時々噴火するんですね。火砕流が来た後はやっぱ来ることがあるわけですよ。と、それもほどほどに考えておかないとね。だからそのあらゆる自然災害日本はありますから、全部バランスよく考えて、この辺が安全だってとこ選ぶしかなくて、そこそんなに広い場所じゃないと思うんですね。で、だからそこにまあ行ってみればね、密集して住んだっていいと思いますよ。本当に大事なものがそこにあるんだればね、自分自宅ぐらいは密集してでも、いわゆるコンパクトシティだ。本物のコンパクトシティだね。ここなら安全だっていう場所に少し密集して住んでんで、で、まあ多少は使ってもしょうがないと思うね。工場とかなんか、他の職場はまあちょっと離れたところに作ってもそれはしょうがないと思いますが。でも大事なことはやっぱりもう、東京みたいなところですね。もうあれ完全に人口すぎて危なすぎますから、そのうち大惨事になりますから、みんな地方に行って暮らすしかないんですよ。そうするとやっぱり何もないと思った地方に無限の可能性を見出して、そこにこう住む場所を築きですね、住む拠点を築き、生活、仕事の拠点を築く以外に選択肢はないわけであります。だからそういうものはですね、まさにその、もはや何もないと思った瞬間にそこから開けるわけですね。東京みたいなところで外から何でも支援してくれると思うところは全て外の力だけでこう頼って生きてると。堤防があるから大丈夫だとか、ポンプがあるから大丈夫だとか、そんなのね、こけたら一瞬でありますからね。なんか本当にですね、こう、見てると、ね、植民地の最後なんてものは哀れなもんですよね。植民地崩壊したら中全部なくなるわけですよね。植民地ってある種の軍事的な堤防ですよね。これ崩壊したら全部なくなるわけで、だからやっぱりこう、外の力に頼っていくら中の幸せとかね、中を良くしていても、外の堤防が決壊したら、ね、もちろん水もそうだけど、植民地支配みたいなもの、あるいはなんか変な会社なんかもそうですね、国もそうですが、潰れたら一瞬で全部中なくなっちゃいますよね。で、だからやっぱこう、生き方としては、中を大事にしないとね、自分の中をよく見て、無限の世界を大事にして、そこから得られる力を持って生きていかないと、到底これは持続可能な世の中ならないし、その安心した生き様っていうのはなかなか送れませんよね。いつもビクビクして怯えながら生きていくしかないという悪循環に陥っていくんだと思うんですね。このあたりなんか発想の転換がですね、今すごく大事じゃないかな。まあ、そんな風に考えているわけであります。ちょうどですね、まあここで世界恐慌になってきたと。で、アメリカの戦争の連中がですね、もうトランプを追い出すには一つの方法しかない。金融をクラッシュさせるしかないって最近言い出してるんですね。だから、あいつらが自分たちで壊す可能性結構ありますよね。もうなんか、 今までは壊されたくないと思ってたんだけど、むしろ今度は自分たちで壊したいと、トランプ追い詰めちゃいと、まあ言ってみれば自爆ですよね。そんな可能性、結構出てきましたよね。で、そうなってくると本当にですね、外には何もないんだという感覚が全世界一斉に大きく広がると思うんですよ。中にしか何もないよと、外にはないということね。だからやっぱりこの半年一年ぐらいの間だったらものすごく大きな転機になると思います。ですから方向性は間違えないよね。外ではなくて中無限の世界なんだっていうことすら忘れなければね、なんとでもなると思いますんでね。まあそれは頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。外には何もなしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。